マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第119回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、先日のCESCES でですね、発表になりました、発売が発表になりました、Kinect、これの Windows 版のお話をしたいと思います。この Kinect っていうのはですね、まあ、皆さんご存知の方多いと思うんですが、 Xbox 360用の入力インターフェース、まあ、ナチュラルユーザーインターフェースって言うんですが、カメラとかね、いろんな音声入力とか、そんないろいろ機能を備えていまして、まあ、このKinect っていうデバイスの前でジェスチャーをすると、こう体を動かすとですね、その体を認識してくれて、その動きをゲームに反映してくれるというもので、まあ、アドベンチャーゲームだとかですね、特にこうスポーツ系のゲームとかですね、そういった方面のですね、ゲームに活用しているデバイスです。こちらね、 Xbox 360用ということで出ていまして、まあ、一部でですね、これをこう Windows で使ってしまうと、まあ、接続するインターフェースがですね USB ですので、そのままこれを Windows マシンとかね、パソコンにつないで使えるんじゃないかということで、オープンな開発キットを作られる方、もしくはマイクロソフトの方からですね、SDK ということでベータ版が出ていました。さあ、この Kinect、 これ実際これ私もお話聞かせてもらったり、実際見せてもらったりしてたんですが、今ちょっとおさらいしますとね、これ7月11日かな、去年の、多分第92回でですね、ちょっとお話したんですが、まあ、一旦ちょっとおさらいしますと、この Kinect というデバイス、まずハード的には何がついているかというと、 RGB のカメラ、あとはですね、赤外線を使った深さを、距離をですね、知るためのセンサー、あとマイクが4つついています。で、これマイクが4つついているっていうと、音声がどの方向から来るんだっていうことをですね、正面120度の角度で11線が出てまして、それでどこのとこから音声が出ているかということをですね、認識することもできます。で、これ面白いのが、人の動きをですね、識別してくれるんですね。で、まず人はですね、まあ、6人の人を認識してくれます。さらにですね、2人分のスケルトン、骨格をですね、識別してくれるんですね。で、当然X 軸 Y 軸 Z 軸ということで奥行きも見てくれますから、で、この2人が、手前にいるかとかね、そういうところも識別してくれます。で、1人の人を20箇所の関節、これをですね、識別してくれますので、手の動き、体のこう動き、腕の動きとかね、足の動きとかね、そういったことも全部識別してくれますので、まあ、それをゲームに反映するとかですね、そういうことができます。カメラによる、赤外線による、奥行きの識別、あとは、マイクによる音声の識別とかですね、そういったあらゆるデバイス、組んでおります。もうそんな Kinect ですね、まあ、これはもう見ると Xbox だけで使うのはもったいないなと、もったいないなって怒られちゃいますけど、これは Windows で使えないかって話ずっとされてたんですね。で、去年の7月に、まあ、ベータ版ということで、Kinect for Windows の SDK ということで一回発表されまして、実際日経ソフトウェアとかでもですね、お話が出て、解説記事が出ておりました。さて、で、この Kinect なんですが、この2012年1月9日にですね、マイクロソフトの方から日本を含む12カ国で2月1日から Windows 版を提供しますということになりました。で、この SDK というソフトウェア開発キット、これもですね、当初研究目的だと言ってたんですが、商用利用もできるようにしましょうということで、いよいよ Windows の本格的な対応が始まったということになります。これぜひ期待したいですね。ただ一つ私気になってたのがあったんですが、Kinect って結構ね、場所食うんですよ。で、実際私マイクロソフトの、テックフィルターズのセミナーをお伺いした時に、その時のセッションだけですね、その演台の前の机を開けてですね、3.5m×3.5m のエリアを、空間を作ってですね、まあ、デモをしたということを言ってて、実際その距離がですね、3.5 メートル、4メートルぐらいですかね、そのぐらいのエリアで認識、使うことを前提としている装置ですので、まあ、ゲーム機とかね、広いリビングで使うっていうことにはすごくいいと思うんですが、日本の家庭事情を考えるとですね、あまりそんな広いスペース取れないなというところがありました。 でましてやじゃあこれパソコンの前に、ね、椅子に座ってパソコンの前に座ってやるなんていうのはですねあんまり使いようがないんですね。結構意識してちょっと離れてやんなきゃいけないとか、そんなことになるんですが、で後で聞いた話ですとそのキネクトの前にカメラの前にレンズを特殊なレンズをつけてですねオプションのレンズですね、これ海外の方で売ってるらしいんですがそれを使うと近距離でもうまく認識してくれるというものがありまして、まあ、それを使えばいいですよって話も聞かせていただきました。さてそこで、今回2月1日に発売になりますキネクト4 Windows こちらにはですねニアーモードというモードがつきます。具体的にはこれ詳細実機見てからお話したいなと思ってるんですがこれによってですねこの識別距離40センチまで縮めることができるということになります。つまりどういうことかというとパソコンのモニターの上あたりに置いてですねそれでこう人の骨格とかこう動きとかを識別してくれるということになりますので実際デスクトップ上で身振り手振りで何かが操作できるんじゃないかとそんなふうに思っております。いよいよこう Windows 8とのこう対応というかですね手のジェスチャーとかで Windows の操作ができるんじゃないかもしくはその Windows 上のアプリケーションの操作ができるんじゃないかなと、そんなふうに思っております。まあ、そんな Kinect for Windows いよいよ発売になりますので、ね、ちょっと私もこれ注目したいなと思っております。でお値段なんですがアメリカでのですね希望小売価格は249ドルとなっています。249ドル、まあ、今いくら円高といってもですね、まあ、2万円ぐらいかなって話になるんですね日本でも。ところがキネクトって皆さんお店とかで見てみると店頭価格の標準価格って確か1万4800円なんですね。でアマゾンとかで安く買っても1万1800円ぐらいで、まあ、倍とはいかなくてもですねちょっと高いんじゃないかなというふうに思われている方多いと思います。まあ、実際私も高いなと思ったんですがどうもこのニアーモード、ここら辺のですねサポートとかですねそういったことで価格が上がってるんじゃないかなっていうふうにいろんなところでは言われています。ですからそのデバイスとしては従来の Kinect for Xbox 360と Kinect for Windows ちょっと違うんじゃないかなと、まあ、これ実際ですねこの Kinect for Windows の公式ブログで言われてるっていうことなんですが、まあ、リビングルーム以外でも使いましょうとそういうことになっていますんでこれちょっとね期待したいなと思っております。ただですねこれキネクト自体はいろんなセンサーとしてですねいろんな情報を取ってくることができるんですがじゃあ例えば全視野の機能を使えるか例えば手を左右にやったりウィンドウが左右にこう移動できるとかですねそういったところまではサポートしてなくてそれは各メーカー、まあ、もしくはその開発者の腕の見せ所ということでどう実現するかというのはこれからどんどん作り込んでいくことになるんじゃないかなと思っております。さあこの Kinect for Windows 対応 OS は Windows 7と Windows 8と呼ばれる次期バージョンということになっております。どんな感じでしょうね。実際私もこれ Kinect 買おうかなと思った時あるんですがいやこれちょっとスペースないなっていうのはねふっと思ったんですよ。でその後あのレンズがありますよって聞いてあじゃあ買ってみようかなと思ってた時にこのねデスクトップで使える Kinect for Windows が出るっていうことでじゃあちょっとこれいいなと思っているところです。はい、そういうところでですね、まあ、ちょっとまだ実機がね手に入ってませんので、まあ、ちょっと買えるかどうかは分かんないんですが、ちょっとまた、実機とかねそこら辺の情報入り次第こちらの話をしたいと思います。以上 Kinect for Windows の話をさせていただきました。はい、第119回は Kinect for Windows Windows 版に正式対応になるデスクトップでも使えるような Kinect、これの話をさせていただきました。ちょっとねこれ私非常に期待してるデバイスですので Windows 7と8でですね公式にいろんな操作ができるようになるとかねそんな風になってくれればいいなってそんな風に思っています。もちろん開発もできるということなんでまあ私もちょっと開発機といろいろお話聞いてましたので、ね何か作れればいいかなと、そんな風に思っています。実際私もちょっと仕事で使う機会があればいいかなっていうのはちょっとね心の奥底で真面目に思っております。はい、 とですね、まあ、今回ねちょっとキネクトのお話させていただきました。実はですねこのキネクトのお話、去年の7月のですねテックフィールダーズのセミナー、それとその後のですねドットネットラボ勉強会、こちらにですねお話を聞かせていただきました。非常に興味を持ったし勉強になったなっていうのがありまして、こちらのお話聞かせていただきましたのが、日本マイクロソフトのエヴァンジェリスト川西博之さんという方がですねお話聞かせていただきまして、実際ねこうデモをしたり、実機を使ってねデモしながら、あとこの技術的な深い話、実際私がこうセンサーがこうなんですとかね一番喋ってるのは全部実は川西さんの受け売りでして、いろいろ教えていただいて、非常にね分かりやすく詳しく、教えていただいたおかげだと、そういうふうに思っております。それでですね、今お話をさせていただきました日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの川西さん、実は今週ですね、収録日の前日に、亡くなられたと、お話を同じ日本マイクロソフトの方から、聞きまして、マイクロソフトの中の方、あとはMVP とか、私と一緒に、ね、皆さん MVP やられてる方とかですね、もうちょっと非常に、ショックを受けてると、ちょっと非常にね言葉を失ってるというかですね、そういう状況がありまして、普段こう訃報とかですねそういう話はですね私ブログとか、このポッドキャストもそうなんですが一切口にすることはないんですよ。ただですね非常にお世話になったというか私自身こう勉強させていただいた方ですので、ちょっとですねお話をさせていただきました。川西さんのですねご冥福をお祈りしたいと思っております。何よりもですね私川西さんって方は本当に去年からこう お付き合いさせていただいたというかですねお話をさせていただいたんですが、この分野ですね非常に特に今ユーザーインターフェースとかですねこの分野に関してはですね非常に有名な方でして、でとてもお話こう気さくに話してくれ懇親会とかでですねいろいろお話したり、やっぱり思い出ってほどじゃないんですが、キネクトでですね2人で、キネクトの前に立って、画面の中でですね2人こう立つと両方の手にですねビームサーベルを持ってですねそのビームサーベルで戦うことができるっていうデモンストレーションがこれありまして、それで実際マイクロソフトのセミナルームでですね川西さんと2人でビームサーベルで振り合ったという、ことがありまして、ちょっとねその時ね本当に面白い、楽しい思いさせていただきました。そんなことありまして、何よりもねご家族の方とか一緒に仕事をされてた日本マイクロソフトの方、の本当心中は察するにあまりあるという感じなんですが、私たちですね勉強会とか、会社の社外の人間ですね、勉強会でお世話になったり実際のテックフィルダーズでいろいろお話を聞かせていただいた我々からもですね本当にやっぱりショックだなというところがありまして、ちょっと、たまたまですねキネクトの話をしようかなと思ってネタを用意してたんですが、ちょっとこういうタイミングでのお話と、なってしまいました。すいません、ちょっとこういった場でですねお話をさせていただくこと自体が、いいかどうかというところは判断しかねると思ったんですが、非常にお世話になったというところで、ちょっとお話を、させていただきました。改めまして川西さんのご冥福をお祈りいたします。来週ですね1月28日、土曜日日本マイクロソフト品川本社カニスでですね、ドットネットラボ勉強会を行わせていただきます。お話としましては日本マイクロソフトエヴァンジェリストの井上明さんと武田正樹さんによる ASP.NET のソフトウェア開発の話、それと ドットネットラボのスタッフであると同時に ASP.net IIS のですね MVP でもあります増田智明さんによる Windows Azure のソフトウェア開発の話。増田智明さん、来月 Windows Azure のですね一目でわかるシリーズの Windows Azure 開発の入門の本も出されます。まあ、ちょっとそれに絡んだお話ということで、お話をいただきます。そしてちょっと誠に僭越ながら私の方ですね、Windows Live、Sky Drive と Hotmail について、セッションをやらせていただきたいと思っております。まだ申し込みできますので、ぜひですね、興味のある方、お時間、都合つく方ですね、来ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ドットネットロボ勉強会、来週1月28日土曜日、日本マイクロソフトで行いますので、よろしくお願いします。そういうことでですね、ちょっと今回時間短めって言いながらあんまり変わってないですかね。実は毎回毎回ネタどうしようネタどうしようって思ってるんですけど、意外と喋り出すとですね30分40分喋っちゃうんですよね。編集大変だなって思ってるんですが、まあ、この30分ぐらいの、ね、長さがいいのかなっていうのはあるんですが、ちょっとやっぱりかなり時間ギリギリのところでやってますんで、この後ね、ちょっと時間をこう短縮方向で、やっていこうかなと、ちょっとそういうことも考えております。といってもですね、実は私30分も喋ってるけど、結構間に無駄が多いんですよね。ですからね、情報量の濃さから言うとですね、前と変わらないと思います。実際私、ライトニングトークとかで5分で喋りますけど、5分で喋る内容も30分で喋る内容もですね、実はいかに効率上げて喋るかっていう違いがあるくらいで、実は5分で喋っても十分話は伝わるんじゃないかなとかね、そんなことがありますんで、ちょっとこう効率を上げるって言うとちょっとねあれですけどね、ちょっとね短めになる可能性もあると思いますんで、何卒ご了承いただきたいなと思っております。まあ、実際30分って言いましてもですね、編集が2時間から2時間半ぐらいかかっちゃいますんでなんでこんな時間かかるのかなって毎回思うんですけどね。結構ね、こう喋り方もあまり編集手間かけないような喋り方とかですね、そんなことも考えなきゃいけないかなと、そんなふうに思っております。はい、ではまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。